黒学の
ブイトーキラジオ。
ちょっと固い話からスタートするんですが、先日広島サミットの時にゼレンスキー大統領が来て、岸田総理大臣と一緒にね、原爆の慰霊碑のところに花を添えましたけど、その原爆の慰霊碑に書いてある言葉、安らかに眠ってください、過ちは繰り返しませんからと刻まれているんですが、これって私ずっと勘違いしていたっていうか、そういうふうに教え込まれたんですが、この過ちを繰り返しませぬからっていうのは誰が言ってるのか。これね、私が教わったのは日本人、戦争を引き起こした日本人がいけないんだというふうに教わったんですが、本当のところいろんな論争があったようなんですけどもね、これ公式にはですね、この主語はあくまでも人類なんですってね。過ちを繰り返さないっていうのは戦争ということを起こさせない、戦争自体を起こさせないようにしますよ、全世界ではね。そこの原爆の男の説明文にも、碑文は全ての人々が原爆犠牲者の冥福を祈り、戦争という過ちを再び繰り返さないことを誓う言葉であるということで、あくまでも日本人が悪いっていう風な意味ではなかったんですって。これちょっと皆さんも勘違いしてられなかったかなというふうに思うんですが、これを利用してそういうふうな洗脳活動をしていたグループがあったのはまた事実であろうし、またそれをうまくね政治に利用していた国もあったんでしょうとは思うのですが、一つ皆さんもねこの辺をよく勘違いなさらないでいただいて、いろんな言葉のね意味っていうのを勉強するのも必要なんじゃないかなというふうに思いました。まあ、ちょっとね固い話でスタートしちゃいましたけど、まあそんなことでね、また一つ勉強になったんですけれど、いやーこうやって考えるとね、私だって間違った歴史教育を教わってきているんじゃないかななんていうような気がいたしますね。この番組はホンダハンターカブ CT125 度、鈴木 V スロム250に乗ってキャンプツーリングに撮り鉄ツーリングに大忙しな私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第258回のお話は、SSTR2023 に行ったけど今日のお話は2日目のお話がほとんどです。SSTR2023 初参加、そして無事完走いたしました。
万歳万歳万歳。
サンライズサンセットツーリングラリー、太平洋側で日の出を見て日本海側で日の入りを見る、途中ポイントとなる道の駅やサービスエリア、パーキングエリアなどによって15ポイントを稼がないと完走条件にならないという、ただ走ればいい体力勝負のツーリングではありませんなんて偉そうに言っておりますが、最初はそんなポイントを稼がなきゃいけないなんていうことも私知らずに言いましたのでね、大したこともないだろうなと考えて、しかもですね1万数千円もする参加費まで払って参加する意味があるのかなんとねずっと考えておりまして、まあということもあって参加しなかったっていうのがあったんですが、しかしこの数年はテレビのバイク番組でもね紹介するようになりましたよね、いろいろね。そこで今年は参加しちゃおうかななんて思っていたのですが、エントリーする日、これがですね東京日の出の時刻、確か6時40何分からだったと思うんですが、でこの日非番なんですね、絶賛仕事中、やれやれ今年も見送りかと思っていたところ、フリースタイルのケンヤさんがグループ参加するので希望の方いませんかという放送を聞きましてね、それではということでちゃっかり お世話になってしまいました。何でも聞いた話なんですが、ケイヤさんではないようなんですけどね、スマホ、タブレット、パソコン、この3種類で申し込んで 3,4 時間は繋がらなかったっていう人もいたようですね。まあそんなことの状況ではとってもね、非番だとか仕事の日の私はとっても無理だったんで、本当ケイヤさんには感謝しかございません。さてスタートっていう日なんですがね、これ太平洋側で日の出を見るっていうことなんですけども、仕事柄どうしても前の日もね、そんなゆっくりずっと変ですね、前の日までどんなことがあるかわからないっていうことでね、前泊してどっかへ泊まってっていうことで、犬吠埼とかね、本当は岬の方へ行けるといいんですが、ポイントになるもんですからそういうこともできずに、じゃあどこがいいかといったら京浜島翼公園ね、ここなかなかいいじゃないですか、羽田空港の脇なわけですよ。でこれいいななんて考えて下見に行ったら、なんとショックなことに22時から6時まで居住者の方以外は入れないんですね。ではということで、その手前いつもの城南島ということで見てみたら、こちらも海じゃなくて京浜運河、しかもですね、道路パターンに海がないんですよ。ここね、城南島の場合残念なことにね、そういうことでございまして、では終わったなということで、お台場のどこがいいんだと探しました。注意書きの方には暁ふ頭というところがあるらしいんですが、そこは混雑していますので、皆さん譲り合ってなんて書いてあるわけで、そうなるとね、どうしようかなと思って Google で探しまくったところ、水の広場公園という東京ビッグサイトの脇にある公園がありましたので、ここに決定しました。最もここ西地区と東地区がありましてね、先ほども言いましたけども、スタートの10日くらい前に朝早く日の出の時間に合わせて行ってみたら、なんとナビがですね、西地区を案内してくれて、その西地区は工事中でフェンスに囲まれていて海が見えないんです。いやこれ終わったよっていうことでね、まあ、混雑してるであろう暁ふ頭とかも行ってみたんですが、おかげで 1,2 時間あの辺りをぐるぐるぐるぐる探しまくりました。で結局諦めて帰ろうかなと思ったら、ゆりかもめのね、東京ビッグサイトの駅の下が正解だったっていうことで、いやー参りました本当に。こんなことでね、びっくりしましたけども、実はですね、ここを来るまで、お台場へ来るまで私またこれ知らなかったことで、いい発見にあったんですが、東京オリンピックの道路建設ってすごかったんですね。今までお台場というと、私の場合は晴海通りへ出て銀座歌舞伎座の前を走ってっていうコースで晴海通りを行くんでが当たり前だったんですけどね、なんと近道ができてたんです。四ツ谷の駅前の四ツ谷見附で右折、迎賓館の前を走ると赤坂、やがて出てくるのが築地虎ノ門トンネル、このトンネルがいつの間にか開通していてですね、このトンネルを抜けるとあっという間に月島なんです。びっくりしました。これが環状2号線という道路だったんですけども、いやオリンピックに合わせ環状2号線というのが開通したっていうのは知っていたんですが、こんな便利な道路ができていたとは知りませんでした。さていよいよ当日のお話に戻りたいと思いますが、このお話実はケンヤさんのフリースタイルの方で、お話をさせていただいておりますので、中身はぜひそちらを聞いていただきたいと思うんですよ。やっぱりね、ケンヤさんの方が上手です。フリースタイルさんの方がね、あでもフリースタイルでやるのかな、アップライドでやるのかな、それ聞かなかったらまあ本当にどちらでやられるかちょっと分かりませんけど、ぜひねそちらの方、でも多分 SSTR だからフリースタイルの方でやると思うんですけどね、ぜひそちらで聞いていただければと思います。ということで SSTR の方はこのぐらいで、でゴールした後なんですが、ハートランド6という別荘地で懇親会が開かれました。肉食べて、焼きそば食べて、ご飯を食べて、少しお話をして、あれその先ほとんど覚えていません。そんなもんなんだのかもしれませんね。いやーやっぱり500キロちょっと走破、まあ朝もですね3時に起きていったのか、そういうことから言えばね、ほんと疲労困憊だったんですよね。まあ仕方ないっていうところもあったんですが、 で、次の日なんですが SSTR この日は実はクロージングイベントだけということでそちらに参加してもよかったんですけども、能登半島に次回来れるのはいつよってことになったんです。そうなれば騒いでくるのが鉄兄ちゃんの地ということになりますよね。実際前日も SSTR の最中に神岡鉄道もう今や廃線となったんですが、こちらのですね飛騨神岡駅、神岡鉱山前駅、あとですね重住駅っていうこの3駅、こちらの方にね訪れて神岡鉄道参りを行ったということで、道の駅がポイントとなるんですが、廃線の駅までポイント稼ぎをしてきたという笑い話がここでね発生しているんですけどもね。で、今日お邪魔するのはですね能登鉄道の能登線と同じく能登鉄道の七尾線ということです。大地震が群発してしまった珠洲市まで行っていたのが能登線、朝市で有名な輪島まで走っていたのが七尾線です。天気予報によると輪島あたりが怪しいので輪島から珠洲市に出て穴水に戻ってくるルートを設定、これが実はあの悲劇を生んだんですけどもね、その悲劇はまた後ほど。一番初めは穴水から能登線沿いに珠洲に出て道の駅のろしによって輪島から入ってくる、その予定だったんですけどもね、そうしていればあんなことにはなんなかった。まあそんなことはさておいて、別荘地から左に出るところを右に出てしまい思いがけない遠回りで能登原子力センターの近くを走ってなんとか能登里山街道に入れました。無料の高速道路って助かりますね。ナビでは穴水インターで降りろと案内するのですが、看板に輪島直進と書いてあるし、まだ道路は終点ではないのでスルーして直進、終点の能登里山空港インターチェンジで降りて県道271号線へ、三井の里というかやぶきの建物があるところで右折すれば県道1号線七尾輪島線です。ここで失敗というか調査不足、実は七尾線って20キロも営業キロがあるのに途中の駅は能登三井駅と一ノ瀬駅しかなかったんですね。まして、これ一ノ瀬駅は壊しちゃったんですけど能登三井駅の駅舎は残っていたんですよ。確かに交差点に三井駅入り口の看板があったんですけど、てっきりバスに転換した目印だろうなっていうのしか考えていなかったのでする。いやー実にもったいないことをいたしました。しばらく走るといきなりの繁華街で輪島市内に突入です。さすが朝市で賑わってるだけあって様子が違いました。そんな道の駅輪島には駅の設備も少々残しておいてくれていますので見学開始です。ここで一番はね、実は駅名板なんですよ。終点なんで手前の能登一ノ瀬駅だけなのに反対側にはなんとシベリアの文字が。これは以前お客さんがいたずらでねシベリアと書いたところを当時の駅長さんが、まあ確かに間違っちゃいないよねっていうことで消すのはもったいないっていうことで残してくれたという粋な計らいがあった駅名板なんですよ。ぜひこれも写真上げておきますから見といてください。そんな風景をパチッと撮ってもう七尾線はこれでおしまい、あっという間に思いを寄せてさあ次の目的地に行くべえかとブイストに戻ったところ、この日初の問い合わせ、その番号って何なんですか。そう SSTR のゼッケンについての問い合わせだったんです。実はですね前の日も3件も問い合わせがあったんです。一通り説明をしたところ、このライダーさん風間真嗣さんのことすらご存じなかったそうです。そんな方がいらっしゃったんですか、はあ、ということでびっくりしたんですけどもね。やはりバイク業界っていうのはコアな人はコアで、知らない人は知らないって言うと長い変な言い方ですけども、もう今一つ認知度が低いんでしょうかね。私より年上のベテランの方だったんですけどね。次どこへ行こうかということなんですけど、目的地ですね道の駅鈴なりということにしましょう。国道249号、地震の関係で一時通行止めになっていましたので不安でしたが問題なく奥能登の日本海側を改装させていただきました。しかしここで 失敗です。なんかいつも失敗してますね。 4K のカメラの録画スイッチを入れたつもりが入っていませんでした。おかげで奥能登の風景が撮影されてないんですよ。道の駅千枚田や輪島の海水で作るあの塩田、こちらも残念ですが映像に残ってないんですね。まあ記憶に留めるだけになりました。長谷の洞門新トンネル。長谷のっていうのはですね、漢数字の8に世界の瀬、のは何つったらいいの、鷹の花のの、まあその上で長谷のと読むらしいんですが、これちょうど信号が変わったばかりでね、5分も待ちました。これはびっくり。まあ片側交互通行だから仕方がないんでしょうけどね、そんなことでここで5分も待ったのをびっくりいたしました。道の駅のろしは県道28号、道の駅鈴なりは国道249号。そう、のろしに行きたいんですけどもね、時間的にどうだっていうことで右にカーブして行け、国道249号に行きました。伊豆の七樽のあの大カーブもびっくりなほどのループ。登り切ったところには駐車場もあって、天気のいい日は本当にあのウラジオストックが見えるんじゃねえかななんていうような感じがありましたよ。まあ実際にはとても見えないでしょうけどね。さあ、そのループの先は大谷峠、大谷峠かな、山の中の回送路です。前を走っていた車も飛ばす置いていかれました。ブーストなのにびっくりですね。右折見附島7キロの看板発見です。この見附島、そうそう、ゴジラ岩と言われてニュースで散々ね、地震の時山が崩れた、壁が崩れたなんて大騒ぎをしていたところですが、鈴なりより奥なのかと思いつつも左折です。いよいよ着いたのが道の駅鈴なりに到着しました。ここは先ほど言いました能登鉄道能登線の鈴駅跡です。ホームとね、信号機が残っていましたので、こちらもバッチリ。イカ島と書いてあるアニメキャラクターの看板がありました。実はこの先に終点のタコ島、タコさんのタコに島なんですけど、これがあったためアニメが乗っかったみたいなんですが、いまいちこのアニメ私知らないのでピンとこなくてね、申し訳ないっていうところなんですが、さてこれで、能登鉄道能登線の廃線巡りということにいたしましょう。まずは先ほどもお話をいたしました終点のタコ島駅跡へ。そこへ行くには道の駅鈴なりの前、県道12号、奥能登絶景街道をゆっくり走ります。なんせ市街地なもんですからね。のろし17キロというような看板から県道28号に変わって、タクシー会社の隣にぽっかりとした空間が、そう、そこがタコ島駅の跡でした。危うく行き過ぎるところでした。建物は当時のまま、ホームには入れないし、駅舎も鍵がかかっているので様子を伺うことはできなかったんですが、建物の前でブイストとバッチリ。自動販売機があったんですが、もう動かなくなってましたけどもね、2009年頃はなんかオリジナルのグッズも売っていたようなんですよ。今も売ってくれてればそれなりにあるんじゃねえかななんて思うんですが、さて次は鉄道遺構の悲しい現実を見に行くんです。県道12号に戻って狭い農道を右折して左カーブを切ると、そこに突然築堤の上にサビサビの機動車 NT100 型が1両だけポツンと取り残されています。周りは足場で囲まれているので修復作業でもしていただけるのでしょうかね。この車両がきれいにされて走っていたのに、今はこんなにサビサビで塗装も剥がれて、でもよくこの間の地震で築堤から落っこちなかったもんだななんていうふうに思ったんですけどもね。まあそんな悲しい写真あるんですが、こちらもちょっと見てください。どうもですね、 NPO 法人もあるみたいなんですけどもね、活動なさってないようなんですよね。この辺どうなんでしょう。残念なもんでございます。次は松陰駅跡に行きました。正しいに院は病院の院ね、松陰でいいのかな。鈴市松陰町というところですから、その昔は本当栄えたんでしょう。 松陰本町を右折して街中へ入っていきます。そんな街中にポツンとあるのが松陰駅跡。こちらも駅舎に鍵がかかっていて覗けませんが、脇から少しね入れましたので、ホームとレールを外した後バチッとさせていただきました。さあ次は藤並駅へ行くんですが、 Google 先生が出てこないんです。おかしいな、家でやった時はちゃんと検索できたんだなけどなぁと思いつつ進んだのが実は勘違い。藤波でなくて家に帰ってもう一度調べたら松波だったんですね。道理で出ないわけでした。そこで途中で諦めてでっかいイカオブジェ、イカキングのあるイカの駅つくもールに行き先変更ね。やっぱりほら喉まで来たらこのイカキング見ないと。でもねこれがいかなかったんですよ。県道249号でまっすぐ行けばいいものを、ナビがね1キロ短縮する県道35号線を案内。その通りに進んで久里川尻、久里は広島のピッチャーの久里、久里って漢数字の久に里も、川は三本川にお尻の川尻ね、久里川尻っていうところからちょうど入ったその時です。築堤が両脇にありました。ちょうど可動橋があった場所、橋は撤去されてみましたが、そこはまさしく廃線跡。もうちょっと行けばねこの久里川尻駅があったところになったんですけども、まあそこまでは行けないもんですから、あーどうしようかな、この築堤写真撮ろうかな、時間もあるしな、でも単なる土手だよな、なんてね迷いに迷ってたんですが、と考えることしばし、よし写真撮る、エンジン切らんでもこのままでもいや、すぐだからと思って降りようとした瞬間です。左右さんのが出てない、うわ見事なステップでブイストの下敷きにならずに逃げることができましたが、しっかり立ちこけいたしました。もう気分はすっかりドヨーンです。起こすにも普段は軽いと思っていたブイストローム250もこんな時はめちゃくちゃ重いわけで、なんとか立ち上がってくれたもののナックルガードはしっかりと擦り傷、はぁとため息、とりあえずエンジンかけなきゃと思ってニュートラルにしようと思ったらギアペダルを操作しても動かないんです。あれあれ、ローに入っている、なんで、そうギアペダルが曲がっていてステイのところに干渉していたんですね。結局ですね、工具を使ってテコの原理でウギウギウギとこう動く位置まで戻したんですけども、30分ぐらいやっていましたがね、こけてからすごい量数になりました。いやー、せっかくね綺麗に乗っていたんですけどね、残念なことにまさかの立ちこけ、しかも自分のついうっかりですものね。でこの後イカキングに行ったものの、子供がいっぱいだしハートは傷だらけだしということでね、イカキングの写真もパチッと撮っただけ。しかもご飯を食べようかと思ったら、ここもイカモールも人がいっぱい、駐車場もいっぱいでしたから、はぁということでね、もう廃線巡りの心境ではありませんでした。時計をふと見ると12時20分過ぎ、わぁなんと今からまっすぐ帰っても7時過ぎるじゃんと気づいたのも遅かったんですね。ということで花見駅、浮川駅ね、浮川駅、ここは信号も浮川駅前という風にあるほど大きな駅、あと中井駅、この3駅はスルーとしました。いずれも国道249号なんでね、見るには見れられたんです。録画もしていたもんですからうっすらと撮れていましたが、走りながら、おお、ここだよ、花見、浮川、中井、ここだって叫んでいましたけども、なんとなく止めて写真を撮る気持ちになりませんでした。またこけたくないですからね、とほほって感じです。その後は穴水市街で道の駅穴水に、穴水 漁港が近いので海鮮でもあるのかなと思ったら、なんとイートインはソフトクリームだけでした。 SSTR 参加者ということでソフトクリーム400円が200円になっていましたけどね。穴水駅もパッチリとして、イコちゃんへのお土産も購入して、さあ帰ることといたしましたと検索したんですが、自宅到着時刻は547キロ先、到着は19時20分。お、これならなんとか NHK ドラマどうなる家康は見れる時間に帰れるなぁと思いスタート。念のため穴水インターに入る前にガソリンは満タン、リッター170円だったのには笑いましたけどね。徳田大津ジャンクションでは能越道に行かずにそのまま能登里山街道を案内してくれました。おかげさまでチリ浜を見ながらね、まあちょっと遠いですけども、海を見ながらもあの SSTR の感動をよみがえりながら帰ることができました。結果少し遠回りだったようですけども、この後金沢から北陸道、上信越道、関越道と帰ってきました。でもね、能登里山街道の時点で到着予定時刻はどんどんどんどん遅くなっていくんです。というのもヤフーナビって高速は100キロで計算してるはずなんですね。でも実際には85キロしか出せないんです。なんせ100キロで7500回転ですからね、もうエンジンうなってますからかわいそうなくらいっていうところなんでね、この辺は250の限界ですよね。まあもう諦めましたけど、でもやっぱり21時前にはこう着きたいじゃないですか。21時、なぜかといえば実はこちらもドラマ The Last、 福山さんと陽ちゃんが出てるやつなんですが、それが見たいがために21時前には着きたい。でもお腹もすくしっていうことでね、穴水インターで満タンにしても高速でエンジン回す関係で燃費は当然落ちるということでね、灘地谷浜サービスエリアで急遽お食事にしました。タレカツ丼ね、新潟は卵でとがらないカツ丼なんですよね。ですからタレカツ丼だったんですが980円、またお肉をいただきました。というかこちらのサービスエリア海っぽい、海沿いにあるもんでね、期待したんですけどメニューしょぼかった。ほんとね、海鮮丼とかあるかと思って期待したんですけどもね、残念でした。そうそう、こちら宇佐美のガソリンスタンドだったんです。サービスエリアね、いつも入れているウサピーだったんですから、ウサピーカードの割引で入れたんですが、割引あったのかなっていうような感じでございました。また見習いの方が入れてくれたもんでね、いろんなおしゃべりもしたんですけども、ちょっと話が噛み合わなかったですね。さて、そうやって無事に帰ってくるんですが、関越道が2カ所の事故でがっかりしましたけども、まあ渋滞はそんなに激しくなくてよかったもんでした。ということで20時33分に帰宅、総走行距離は 1297.2 キロ、前日の SSTR が564キロ、今日は 733.2 キロということでした。楽しいけど心が痛い2日目となりました。今日のね、中のお話、 SSTR のお話は県屋さんの方に聞いていただくということで、だいぶ部分の方は向こうで話してるんですけど、ちょっとお総括すれば SSTR2023 に参加してっていうことで、やっぱりですね、まあ向こうでも言ってますけども、参加してよかったです。チリ浜のゴールね、ゴールの時間が決まってます関係上、ましては夕方になると混雑もするっていうことも聞いていましたんでね、時間に追われてしまったっていうのがあったんですけども、それは多分初めてっていうこともあって余裕がなかった、まあ自分に心がの余裕もなかった、あと神岡鉄道に寄ったっていうのもありますけどもね。次はですね、もっと余裕を持って計画したいなと思いますね。今回は変な言い方なんですけど、ガソリン屋さんの行った道をトレースした形にちょっと近いものになっちゃってたもんですからね、次回はちょっと自分なりに、というかブイストね、やっぱり下道もいいんで、下道を週にこう走ってみるのもいいのかななんていうような気がいたしましたね。まあその辺またちょっとお話をね、実はしたいと思います。次回の259回ではですね、ちょっとね SSTR2024 に向けての話をちょっと、ね、話したいと思っておりますのでね、まあ、今回の方はね SSTR に参加したけど、まあ2日目のお話が主になってしまいましたけどね、まあぜひね、次回も聞いていただければと思います。やっぱりね、海鮮食べたいですもん。あと2日目か、そうなるとね、2日目どうしようかな。まあ能登半島の海鮮巡りは今回しちゃったから、能登島か、能登島行けてないんですよね、まあ、バス旅なんかでやってた能登島ね、うん、だから2回目はあれかな、うん、のろしへ行って能登島を走って帰ってくるようにすればいいのかな。やっぱりもう1回能登半島 SSTR に参加しなければいけませんね。さて、第258回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vstoke650.cnet の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの V トークで検索していただければ、青字 V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第258回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。